参りました。
はい、ということで始まりました東京ミルク放送局でございます、はい。この番組は東京ミルクホールにゆかりのある人たちが集まって愉快なことを話していく番組です。ちゃんまつは私、MC は私、ちゃんまつスカイウォーカーです。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよ、はい、そしてお相手は
どうも、長山は私、長山森平でございます。
よろしくお願いします、
は
い、
どうもどうも、
はい、はい、ということで、はい、今回何の話をしようかというところで、
うん、ここから入りますか。
はい、ゴジラ SP が面白いよと。
お、
ゴジラシンギュラリティポイントという今ネットフリックスでやっているアニメーションですね。
話題ですね。
面白いよというところで森平先生に、
はい、
見ますかと言ったところ、はいはい、もう見てきてくれたと。
見ましたね。
まあ全部まだ終わってないですもんね。
まあ、10話とか、ね、10話かな。でも今配信されてるところまでは
見て
見ました。はい、
どうでした？
とりあえずあのジェットジャガーの T シャツ、
いや、むちゃくちゃハマっとるじゃねえ、
はい、
めちゃくちゃ面白かったんじゃん。
ジェットジャガーの T シャツ買いました、
ね、めちゃくちゃ楽しいですよ、
はい、
面白かったですね。
面白いですね。
面白いですね。まだ終わってないから。
はい、まあそうですけど、うん、ただ高次元っていうのが出てくるじゃないですか、
うん、はいはい。
あの話は俺は1ミリも理解できてない。
それね、見てる人全員分かってないから、ね、
大丈夫です。
雰囲気もんなんで、
はい、
あの現代、あれ現代、現代なのか、現代、
あれはなんか2030年とか、
ちょい先、
ちょい先、
はい、ちょい先の未来に、はい、なんかちょっといきなり、まずあれか、ラドンが現れる。
ラドンが現れましたね。
ラドンっていう翼竜みたい、みたいなのが現れて、うん、最初は1匹だったのが、
うん、たくさん出て
きて、たくさん出てきて、うん、で少しずついろんなその周辺の怪獣が僕たちの生活の中にいっぱい出てきて、うん、はい、主人公とかがいろいろこう、うん、
なんやかんや、
なんやかんややったりとかしてて、
はい、
最近やっとゴジラが出てきたよっていうお話、
は
い、
そうですね、はい、
でその中で、うん、なんか主人公が何人かいて、
はい、
そのうちの一人のなんか女の子がなんかどうやら鍵を握ってるんだけど、ね、えらいなんですかね、おつむがいいというか、
うん、
頭がいいというか、
はい、
なんかラインみたいなのでね、ショボボボボボっていろいろこう、はい、いろいろでなんかこう時間のなんとかせいとか、なんかそういう話を、それっぽい話をしてるんですけど、それっぽいというだけでそれ以上のことは何一つわからない。ただとにかくこの森さんが着ているこのジェットジャガーが暴れるっていうのがだけは楽しい。
はい、ジェットジャガーにあそこまで焦点を当てるのがなかなかいいセンスですよね。
もう全然俺ゴジラ全然よく分かってないんで、
はいはいはい、
ジェットジャガーっていうのは名前聞いたことあるけれども、はい、実際動いてるのはちゃんと見たことなかった。
本当ですか？
ええ、
まあ大した強くないロボットですね。
ですよね、
はい、
だから人間が作った対ゴジラ兵器みたいなやつと言いない、
うん、もともとはゴジラ用として作ったわけじゃないんですよ。
あ、そういうことなの、うん、怪獣用なの。
いや、なんか普通の生活用に作ったはず。俺もあんま詳しくないんですけど、はいはい、さらっと覚えてるんですけど、普通のなんか人助け用みたいなのを作って、それがなんやかんやって巨大化できるようになって、なんかついでに怪獣と戦うみたいな感じなので、戦闘用ロボットじゃないんですよ。
あ、そういうことなんです、うん、最初はジェットジャガーの中に、
はい、
研究所の所長のジジイが入って、
はい、
まあ、ガンダム
今回のね、
うん、ガンダムみたいに動かして、はいはいはい、なんかラドンと戦ってるのが、うん、なんかこうバージョンアップして、
はい、
なんか自動 AI で今戦ってます ね、
そ、 すね、
それが見てて楽しいですね、うん、
なんかのんきな声出しながら
、ね、そうですね、うん、そこが一番面白いかな。
テンポもなかなかいいですね。
ジェットジャガー、うん、ジェットジャガー忘れてました私、
はい、
だからジェットジャガーを思い出させてください。
そうですね、まあ、あんまりそんなにみんなにクローズアップされるようなものでもないですからね、う
ん、
はい、
この後どうなる、この後どうなると思います。
あれ何話まであんの。
多分ワンクールだから12、3話
もう間もなく、
うん、
だってまあなんか今ちょっと盛り上がってきましたもんね。クライマックスに
東京が火の海になってましたよ。
そうですね。俺でもあれ見ながらちょっと考えたのが、もし本当に今東京この状態になったら、日本政府ってどういう対応するのかなと思ってなんとなく考えたんですけど、多分ね、夜8時以降は飲み屋やらないぐらいしかやらないだろうなって思ったんですよ、ね、ここまでなって。
おお、なるほど。
っていうことちょっと考えちゃった。
確かにゆり子ならありえるな。
はい、
うん、
すごい、もうぶっちゃけ、まあ、怪獣のせいで東京がもう戦場みたいになってたじゃないですか、
はい、
後半になると、
はい、
マジでこれ東京でこんなになったらどうなで、結構物語でこう政府の発表みたいなのもシーンとして出てくるじゃないですか、うん、皆さんこう 注意してくださいとか、何時から攻撃が始まりますみたいな、はい、だから本当に今まさに割と日本ってそういう状態でしょ、うん、まあ世界中もそうですけど、だからなんかそれ見ながら本当に今まさに病気じゃなくって怪獣が東京都内に出てきたら日本政府ってどういう対応するのかなって、
まあ同じでしょうね、
ちょっとリアルに考えちゃったんですけど、
ね、現状もね、僕らの世界も戦時中だっていうふうに言われてますよね、
まあ、
そうそう
そう、まあ怪獣か病気かぐらいな違いなだけで、うん、それ見ながら本当思ったのが、多分会社は休みにならなくって飲み屋だけが休みになるんだろうなって思いながら見ちゃった。
あ、確かに休みにならないっていうか、まあ各自の判断でってことでしょ、ね、そうそうそう、
でやるでしょ多分、うん、ビル潰れない限り、で
避難先も各自の判断で
しょ、そうそうそう、対してやってくれないはずなんですよ、うんうん、なんかみんな大丈夫でしょみたいな感じの丸投げをされて、
なるほど、それがゴジラ SP の裏のテーマですね、だからね、ゴジラスペシャルね、
そうですね、
はい、僕たちがどう動くか、
そうですよ、多分飲みに行けねえなっつってるんだろうなと思いましたね、はい、
最初ラドン出てきた時もね、うん、なんか結構、うん、結構みんな物見ユーザーでした、
そうですね、のんきに、
のんきに、
まあでも実際にね、恐竜出てきたら現実感ないですよね、
ないですね、うん、
これってちゃんとあれですよね、でも東方が絡んでる正式なものですもんね、音楽も全部ちゃんと、はい、
そうそうそう、ゴジラの出てくるタイミングで、ゴジラのやっぱ曲が流れるとやっぱ痺れますね、
いや痺れますね、だってまあ、今回のゴジラ SP じゃないですけど、キングオブモンスターズだったじゃないですか、ゴジラの外国の、はいはいはい、あれで俺やっぱ見てた時にモスラのテーマ流れた時ちょっと泣いちゃったもん、
はいはいはい、確かにあれは良かったですね、
そうですね、
あの映画はね、もうやっぱ最後のラドンの、
はい、
シュバッっていう、
はい、
アザスっていうそのところがね、すごく良かった
です、良かったですね、
アザスっていう僕裏切ってませんよっていう、シュバッっていう風なのがもう爆笑でしたね、っていうところと、うん、あとあれですか、最近まあ森さんからも、はい、ご紹介受けて、
はい、
ネットフリックスつながりですけど、アーミーオブザデッド見たの
か、いきなり話がすごい飛びましたね、
はい、言われ、
はい、僕ちょいちょい SNS なんかでも言ってるんですけど、もう死ぬほどゾンビ嫌いなんですよなんだろう、俺先生でゾンビに食われてんじゃないかなっていうぐらい本当前振りじゃなくて俺本当ダメなんですよ、
いや俺も見ましたよ、うん、アーミーオブザデッド、
はい、
だって怖いとこ一つもなかったじゃないですか、
なんだろうね、
どこが怖い、
ゾンビが怖い、NG、ゾンビ NG なんです、共演、
いやまあ、だって怖いゾンビじゃなかったじゃないですか、
怖いでしょ、だって襲ってきてたもん
でもみんなの知ってるゾンビじゃないですか、ね、
まあ、だからみんなの知ってるゾンビがダメなんだ
そういうことかそういうことか、
そうそう、そうか、みんなの知らないゾンビってなんだよ、
いや、なんか新しい表現で、いや、虎のゾンビみたいなのできたじゃないですか、あれは怖いなぁと思う、
まあ、あれは、まあ、ギリギリセーフ、
あれはセーフなんですか、
人間じゃないからね多分ね、なんか朽ち果ててる人が襲ってくるの
かな、なるほどね、
で、ほら、虎はさ、人食べても、まあ、食べるよねって思うじゃん、
はいはい、
でも、人が人食べるのって怖くない、
あそういうなんか哲学的なところ
でもね、俺ほんとダメで、
うん、
本当ダメなの。
いやいやいや見ててこれ、いや別に、いやアクション映画としては面白いけど、うん、怖いところは一つもないから、どこが確かにちょっとねこう、うん、
まあまあ、
こう動いて弾を避けてたりする動きは面白かったですけど、
はいはいはいはい、
でもそれは怖いじゃないなと思って。
ただまあ監督がまあザック・スナイダー、
あザックがね、
はい、でバティスタ、デイブ・バティスタ、はいはい、僕プロレス好きなんですけど元プロレスラーですよ。
デーブ、主人公の
主人公
がデーブ・バティスタっていう名前、
はい
あ、
はい、
あれとプロレスラーなんですか。
昔まあ、昔っていうかちょっと5、6年前までは普通に第一線でやってたレスラーです。チャンピオンになんか
WWE
の
そうなん
大人気のレスラーですよ。
あそうなんですね。結構だってメガネかけてると、はい、今回ね主人公の方、
はいはいはい、
メガ、まあ、ガタイがいい、
はいはい、
メガネかけてるともうガタイがいい百田直樹にしか見えない
、まあ、まあ文学的な匂いが
なんだこのガタイのいい百田直樹はと思って、はい、なんか構えてる M4 もちっちゃいんだけど顔が百田直樹っていう、
ぶっちゃけ方はその役者さんに転向した時にあの人には役者無理なんじゃないかなと思ったんですけど、意外とちょっとロック様とはまた別のちょっと哀愁を帯びたいい演技する
芝居はできてますよ、顔が百田直樹だだけであ
のね、あんなにいい感じの役者さんになると思ってなかったんですよ、
はい、
だからちょっと今注目してるんですけど、 まああのデタラメな体とね、
うん、そうそうそう、
なかなかできないじゃない、真似できないじゃないですか、
バキの花澤香るみたいな、
そうそうそう、
けど顔が百田直樹
なんです。あの人ね、あれなんですよ、ギリシャ人とフィリピン人のハーフ、
はい、あ、そうなんだ、
だからちょっと顔立ちも普通の西洋人とまた
ちょっと違いますもんね、
なかなか特殊な顔立ちしてるでしょ、一回見たら忘れないというか、ただハンサムっていうよりは。でもあの人若い頃めちゃめちゃかっこよかったですよ、まあ今もでもちょっと整った顔はしてるじゃないですか、まあ百田直樹だけど。
いや俺百田直樹ってかっこいいかと思う、
あのバティスタ WWE でググってみてください、
そうかっちょいいのが出て
る、かっちょいいのが出て
る、ああ分かります、
髪もちゃんと生えてて、
いやいや、でも非常にいい、楽しめました、この映画自体は。
そうですね、
細かいところをね言い出す気になります、
まあそうですね、でもあれこれからアニメシリーズが、
あ、そうなんだ、
あるらしくて、そこでまあいろんな伏線というか回収もあるらしいですよ。
確かに回収してない伏線結構いっぱいありましたもんね。
結構あるでしょ。
あ、そういう風にほ
っ、ひろゆき真田がお前何者やねんとか。
ひろゆき真田出てきてなんか指示してるだけで終わってるじゃないですか、
はい、そうそう、だからあれもなんかそのバックグラウンドとかが出るらしい。
あ、そういうことなんだ。
なんかでもインタビュー見たんですけど、あのザック・スナイダーが、
はい、
あのひろゆき真田はあの建物からこう作戦をこう教えるシーンあったじゃないですか、はいはい、であの建物 の,
あ
の
あーこれ
カーテンをバッと、
うんうん、
あの建物の模型からカーテンを剥がすのがうまいってバカにしてんの
かな、マチャーキじゃないんだ
ザーンってやって
マチャーキと間違えてんじゃないのそれ、ザックスナイダー、
マチャーキさんはもっとうまいぞって俺言いそうになりましたけど、
マチャーキ連れてった方がいいんじゃないか、それが必要だったら
マチャーキさんは上から剥がすんじゃなくて下にやるやつだから、
ちょっと違う、
あ、ちょっと違う、あの、うん、
ちょっと
趣旨がちょっと違う、
あ、
そういう時には下にある場合は読んでほしいかなって思いますけど、
特にあれですね、うん、オープニングかっこよかった
ですね、良かったですよね、あの、はい、曲に合わせて、はい、陽気な曲に合わせて、
陽気な曲に合わせて良かったです、あれ僕はすごく面白
か
った、
あれ、あの導入は素晴らしかったと思います、で、だんだんちょっと悲しい感じにな
ったくっていう、
あの辺やっぱザック・スナイダーうまいなって思いましてね、
はい、
ザック・スナイダーといえばほら300、
あれも最高でしたね、
あれもプロレス好きには最高で、
もう映画館見に行きました、
俺も見に行きました、
はい、
筋肉ムキムキの人が
みんな爆笑してました
ね、爆笑しながら見る、もうね、みんなパンイチで筋肉ムキムキのおっさんがひたすらもうひたすら暴れるだけの映画最高でしたよね、
前にねアメリカ行った時かなんかに、
はい、
テレビで300のドキュメンタリーみたいなのをやってたんだけど、多分ね、はい、向こうのね、
はい、
なんていうんですか、カトちゃんケンちゃんみたいな番組なんですよで、いかにこの撮影に行きたくないかっていうのを愚痴り合ってるっていう、
なるほど、
こんなスパン一でこんなことやってらんねえだろみたいなことを言ってるんですよ、多分英語で、はいはい
は
い、
なるほど、
そう、あ、やっぱ同じなんだな感覚はと思って、外国人
でもあれマイケル・フォスベンダーとかも出てますから
ねあ、そうか、はい、有名の
有名どころ出てるんです
よ、ね、300って良かったですね、
パン一、やっぱああいう映画どんどん作ってほしいなって思うでもそうすると、まあ、今回のあのアーミー・オブ・ザ・デッドも、まあ、結局主人公バティスタですから、
はい、
あのキムキが好きなんだな多分と思
いますね、っていうことになっちゃいますね、
はい
はい、
いやでも良かったですよ、
これはこれで非常に面白かった映画ですね、
勇気出してみましたよ僕もゾンビ怖いって思いながら昼間に見ましたからね、
怖いとこなかったんじゃないかな、
もうゾンビ本当に
どこが一番嫌、
いや、
ね、嫌なシーンは、
いや、あのね、何が嫌っつうんじゃなくて、俺もうゾンビの存在自体がダメなの怖いんだゾンビが、
とにかく
怖いんだゾンビが、なんか外出たらいっぱいいるんじゃねえかなと思ってだから俺この間さ、だいぶ前、何年か前だけど、友達が久々に東京に来るっていうから、
はい、
おう、ちょ、渋谷で会おうやつって、
はい、
あの結構早い時間から飲んだんですよ、
はい、
もう相当前ですけどね、はい、で、本当に4時とかそれぐらい、うん、昼、あの夕方のね、で、あの渋谷の、地下のなんか飲み屋でずっと飲んでて、
はい、
で、10時ぐらいになって、うわ、すげえ飲んだねっつって、うん、もう帰ろうぜっつって、あの外出たら、その日ね、あのハロウィンだったの、
あ、
外出たら、はい、ゾンビだらけになっててびっくりしたの、俺らが地下で飲んでる間にゾンビオフィスが
世界
を覆ったんだと思ってゾンビだらけ、もういっぱいいるから俺失禁しそうになっちゃって酔ってるし
ガチビビリなんでしょ、
死ぬほど怖かったの、血だらけの人がいっぱいわらわらしてるから
ゾンビダメなんですね、
じゃあ怖かった、あれあの知らない間にパーティー始まっててすんげえ怖かった
確かに自分も子供の頃はちょっと怖いなと思いましてましたけど、今はもう別に、うん、
で、また28日後っていう映画が、
あれはね、怖いですね。
あの映画のせいで、ゾンビ走るようになっちゃったんですよ、うんうん、
走ります。
それまでってゾンビってゆっくりこうあーって歩いてくるっていうのがセオリーだったんですけど、うん、それをぶち破って全力疾走で走ってくるゾンビを、ね、うん、あの映画で作っちゃったもんだから、それ以降の監督が、あ、ゾンビ走っていいんだって、
走っていいルール追加されてます
ね、作っちゃ、うん、できちゃったから、うん、みんな走るようになったんですよ、うん、あれから。だからゾンビ速くなったんですよね、あの映画以降、はいはい、動きが。それがまた余計なことしてくれなーと思って怖えんだよと思いながら。
でも28日後は見てるんでしょ。
ね、キリアン・マーフィーが好きなんですよ、
はい、
あれ主人公だったでしょ、はい、あれも頑張って昼間に見たけど走るんだもん、あれ
28時間後のと28日後だ
っけ。いや、28日後の後が、28週後、
28週後だ。
それは見てないんです。
あ、はいはい、
もういいと思ってもう走んじゃねえ、一作目見たんだからいいじゃんと思って、
もう走んじゃねえ、
もう走ったからもういい、俺はいいっつって、ノルマ達成したから。
そうですね、今もう最近、じゃあ次あれですよ、皆さん、ワールドウォー Z 行きましょう。
あ、あれ見たよ、
俺。あれ見たんですね。
ブラッド・ピット好きだから。はいはい、
でも役者が好きなのは勝つんですよ、ちょっと。
いや、っていうかね、まあ、みんな大丈夫だからって言われたの。
はい、確かに大丈夫な気がします、ワールドウォー Z。
ダメだったよ、やっぱり。ゾンビだもんだって、
ね、やっぱり。最後最高じゃないですか、ワールドウォー Z。
なんだっけ、もう覚えてねえんだよな。
最後、だるまさんが転んだやるんですよ、ブラッド・ピットと。
それは楽しそうだね、やりたいね、う
ん、で、勝った方がペプシーを飲んでるんです。
うん、ごめん、ちょっとよくわかんない
いや、ほんとほんとほんと勝ったから、うん、で、ブラピが勝つんですけど、うん、もうほんとにこのほど当てつけかっていうぐらいペプシーを飲むカットを入れてる。
あ、そう、まあ、よっぽどまあ、お金出したんだもんね。
そうです、そう、爆笑しましたね、
あ、そう、
ワールドウォー Z いいですね、次ワール
ドウォー Z。 だって、なんだっけ、ミスターレジェンドでしたっけ。ウィル・スミスの、
ウィル・スミスですね、はい、はい、
あれ違うな、なん
かピスタレンジじゃないな、名前は違うけど分かりますよ、ゾンビなんですね、はい、
一人生き残っちゃったやつ、はい、俺あれ全然知らないで見たんですよそしたら途中からゾンビみたいなの出たでしょ、あれ
あれはね、ちょっと怖い方ですよ。
そう、いや俺一人でね、人類が滅んだ映画、人類が滅んでおっさんが一人頑張る映画だと思って見に行ったので
、暗いところ照らしたらいっぱいいましたもんね。
したらゾンビ出てきたじゃんおい、思ってたのと違うと思って映画館でもうこんなになりながら見たんだもん、あれ
確かに。
いや、それ望んでないよ。
ゾンビっぽいのが出てきたシーンはちょっと怖かったです。
嘘と思って、あれね、俺本当に席を立つところだったからねいや違うんだよ俺見たいのと思って。あ、アイアムレジェンドだ、
アイアムレジェンド、そう
そうそう、
はい、
びっくり、もう本当に映画館で大きい声で思ってたのと違うって言うとなったのそうじゃねえんだ俺が見たいのは。ウィル・スミスが一人でずっと最後までコツコツ頑張るのでいいんだよと思って。
確かそうじゃなかったですね。
本当やめてほしいゾンビはやめてほしい、
はい、ということで、うん、はい、これからもゾンビ映画をね、
そうですね、
森平さん苦手なんですけど、はい、私は好きなんで、
もし世の中本当にゾンビで溢れたら俺早いうちになるからね。
あ、
一人でずっと逃げるの嫌だから、
前向きに、
うん、すぐなる、
はい、わかりました。じゃあこれからもゾンビを応援していきます。
ゾンビになったらちょっと早めに噛んでくださいっていうことですね。
お願いします、
はい
ということで、東京ミルク放送局では、はい、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。シャープミルク放送局で、ツイッターで感想等をお書きいただければと思います。はい、ということで、今回はですね、ゴジラ SP と、ゾンビ界隈の話を彼
とさせ
ていただきます。
そうですね、はじめ、
はい。はい。ということで、また次回よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
バイバーイ、はい。
ゾンビ怖いんだよ。